様、神様がお守りの言霊を広めてほしいと強く願っていらっしゃる。それには4つの理由があるようでした。人はすがるものが欲しい。神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている一つ目の理由。人はどんな人でもすがるものが欲しい。なぜなら人の心はコロコロ変わります。心穏やかに満足して過ごしていても、ちょっとしたことで心が大きく揺れたり自信がなくなったりするものです。いつも自信満々で勇気に満ちているという人はほとんどいません。ですから、これさえあれば安心というものが欲しいのです。特にそのままでいると否定的に物事を考えてしまうという人には、すがるものが絶対的に必要なのです。21世紀は魂の時代に入りました。自分の魂を磨いて成長することがテーマであり、そして自分が蒔いた種が自分に返ってくるという自己責任の時代に入ります。そういう時代に入った時、どんな時でも心穏やかでいるということが最高の財産になります。しかし、そのどんな時でも心穏やかでいるということが、実はなかなか難しいのです。20世紀までは戦争の時代でしたから、戦争のために国民が一丸となって戦い、戦後の復興期は食べていくことで精一杯でした。大変な時代ではありましたが、みんなやることがいっぱいあった。要するに、みんな食べていくことに精一杯だった。かっこ暇がなかったので、余計なことは考えず、みんなで助け合いながら生きていたのです。ところが21世紀は魂の時代になりました。物質的には満たされていて、食べるものも着るものもいっぱいあります。どんな風な人生を歩もうか、昔に比べて選択肢もいっぱいあります。人付き合いも、嫌なら無理に付き合わなくてもいいし、一人でいても生きていくことができます。そういうふうに自由な時代になったからこそ、心が迷ったり悩んだりする人が増えてしまうのです。他人と自分を比べて自信が持てなくなったり、人との付き合い方がわからなくて引きこもりになってしまったり、自由な時間があるからこそ暇に任せて否定的なことや不安や心配をずっと考えてしまったり、ですから精神的な病気になる人が年々増えているのです。自殺する人も年々増えているのです。そういう中で、これさえあれば心がぶれないというお守りがどうしたって必要なのです。それが雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊なのです。多くの人を救うには単純なことがいい。神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている二つ目の理由。多くの人を救うには単純なことがいい。どういうことか説明しますね。私は今まで精神的にも経済的にも幸せになるために、皆さんにいろいろな教えをお話ししてきました。そのたくさんの教えを 一生懸命たくさん勉強してくださった人もいると思います。ここで申し上げておきますが、いろいろな教えを一生懸命勉強してくださっている方は、将来的に、もちろん今からでも、人助けをする人です。人の心をほっとさせたり、人の心に明かりをつける、心のお医者さんのような役割。神様からそういう使命をいただいて生まれてきているのです。通常、お医者さんというのは、人間の体のことや手術の仕方、薬のことなんかをいっぱい勉強しなくてはいけません。とにかくいろんなことを勉強しなければ、お医者さんにはなれないのです。この世の中には、お医者さんとなる使命を持って生まれてきている人もいますが、ほとんどの人は患者さんです。それと同じで、精神的な世界でも、心のお医者さんになる人もいれば、患者さんもいるのです。ちなみに、人数的な話をすると、心のお医者さんになる人は、ほんの一握りの人数です。患者さんの方が、圧倒的多数です。ひとりさんの周りには、心のお医者さんになる使命を持った人が、たまたま多く集まっています。それを見ていると、心のお医者さんになる人って多いんだなと思うかもしれませんが、世間的には少数だということを知っておいてくださいね。さて、あなたが心のお医者さんになった場合、患者さんに病気のことを説明するとき、どうやって説明しますか？患者さんが理解できるように、できるだけ分かりやすい話にして説明しますよね。それと同じで、精神的な学びも患者さん初心者の人に伝えようと思ったら、できるだけ分かりやすい話にしないといけないのです。それが雨の水上主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊なのです。精神的な学びを全く知らない人があなたの目の前にいて、その人が何かで困っているとき、あなたはこう言ってあげればいいのです。とにかく雨の水上主様、お助けいただきましてありがとうございますと言っていればいいんだよ。そしたら助かるからね。これ以上シンプルな方法はないでしょう。こういう単純なことこそ、実は多くの人を助けられるのです。キリストは神の教えを死ぬほどたくさん勉強しました。あの分厚い聖書の元になったほど、たくさんの知識を学び、自家弟子たちに少しずつそれを教えていました。しかし町でキリストに教えを請う貧しい民たちに、キリストはこう言ったのです。アーメンとだけ言っていればいいんですよ。そしたらあなたは救われるでしょう。これ以上ないシンプルな言葉、アーメン。これなら字も読めず、学校に行ったこともない貧しい民でも覚えられるでしょう。アーメンという単純な言葉に神の教えを集約した。これがキリストの愛だったのです。釈迦はナムアミダ仏という言葉に神の教えを集約しました。日蓮は南無法蓮華経という言葉に神の教えを集約しました。本当に多くの人を救いたいと思ったら、単純なことがいいのです。精神的なことを学んだことがない人、 議論的なことがわからない人、簡単なことしかできない人、そういう人でも救われるのが単純なことなのです。お金がかからず誰かに依存しないでできること、神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている三つ目の理由、お金がかからず誰かに依存しないでできること。お守りの言霊を言うことに1円もかかりません。そして助けてほしいと思ったら誰かに頼ったりしなくても自分でそれをすることができます。こういうものを神様は望んでいるのです。その理由をお話ししていきましょうね。心が揺れたり不安になった時、世の中には占いというものに頼る人がいます。知っておいていただきたいのは、占いというものは人の心を安心させるものだということです。世の中には人を幸せに導きたいという思いをもとに、愛を持って占い師という仕事をしている人がいらっしゃいます。しかし中には少数ではありますが、占いというものを武器にして人を不安にさせたり脅かしたりする人もいるのです。私のアドバイスを定期的に受けていないと、あなたの人生は悪い方向へ行きますよとか、あなたには悪い霊がついているのでこの商品を買わないとあなたの家族は不幸になりますよとか、こういうふうに人を脅かしたり不安を煽ったりする人は偽物です。そういう偽物の言葉を真に受けてしまって、安心を得るためにたくさんのお金を払ってしまう人がいます。あなたが一生懸命働いて何年もかかって貯めた大切なお金を偽の安心料として払ってしまうのです。偽物のところに通っている人でも最初のうちだけ心の安泰が得られるかもしれません。しかしそれはほんのわずかな期間です。自分の心を制御することを誰かに頼っていると、実は運勢というものはだんだん坂道を転がるように悪くなっていくのです。これは占いに限ったことではありません。霊視や拝みや、そして宗教、そういうものの中にも本物と偽物があります。偽物の人たちは人を恐怖でコントロールするパターンをちゃんと知っているのです。相手に強く言って相手の無価値観を煽り自分に依存させる。特に神の名を語って人を脅かしたり不安を煽ったりする人がいます。こういう状態を神様はとても残念に思っているのです。ちなみに本物か偽物かを判断するポイントだけ教えておきますね。あなたがそこに通うようになってから、気分がいつも安定して実生活がうまくいくようになって経済面でも豊かになった、こういう状態になったらそれは本物です。その反対に、あなたがそこに通っているうちに、なんか行きたくないなぁとか、これってちょっとおかしいかもという気分がことあるごとに湧いてくる。そして通っている割には実生活がうまくいかなくて、お金もどんどんなくなっていく。こういう状態になっていたら、残念ながら、それは偽物です。ひとりさんの場合は、高いお金を払ったり、 誰かに依存したりするのではなく、自分の心を安定させる方法をお勧めしたいと思っています。雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございます。この言葉を何度も何度も言っているだけで、あなたは何が起こっても、あなたは自分自身で大安心を得ることができるのです。みんなでお守りの言霊を言うことで地球が浄化できる。神様がお守りの言霊を広めてほしいと願っている4つ目の理由、みんなでお守りの言霊を言うことで地球が浄化できる。このお守りの言霊には強烈な光の波動があります。その言霊をひとりさん仲間がみんなで楽しく唱えていく。そうするととてつもなく素晴らしいことが起こるのです。今地球には負かっこマイナスの波動というものが溜まっています。人々の放つ許せないという思い、ぶっ殺してやるという強烈な怒り、自分さえ良ければいいという自分勝手な行動、自分なんて価値のない人間だという自己否定の気持ち、こういう言動が積もりに積もっていくと地球には負の波動というものがたまるのです。この負の波動はいじめ、いさかい、事件、戦争などのトラブルを引き起こし、そしてさらに言うと地震などの天変地異にも関わってくるとひとりさんは思っています。かっこひとりさんって変わっているでしょう。この負の波動を浄化するには、あのお守りの言霊がうってつけです。しかもまとまった人数で楽しく唱えることで愛かっこプラスのパワーが大きくなるのです。雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございます。このお守りの言霊を唱えることで、まずあなたの心に愛と光が広がります。あなたの心に愛と光が広がると、家族や友人などあなたのいつも身近にいる人はあなたに引っ張られるように愛と光の波動が上がっていきます。それからまたその人の周りにいる人、またその周りという感じで、すごい勢いで愛と光が広がっていくでしょう。ここまで愛と光の波動が大きくなると素晴らしい現象が起こります。100匹目の猿現象というものが起こるのです。これがどういうことかを説明しましょう。ある島で1匹の猿が芋を洗って食べ始めました。それを見た猿が真似をして芋を洗って食べ始め、だんだんその島にいる猿の多くが芋洗いをするようになったそうです。そうするとものすごく不思議なことが起こりました。その島から遠く離れた別の島でも芋を洗って食べる猿が出てきたのです。この現象が意味することはこういうことです。地球という星はつながっている。あるコミュニティで同じことをする人がたくさん出てきたとき、別の場所でもそれが広がるようになっている、そういう定義があるのです。これを100匹目の猿現象というのです。かっこ100匹目というのは、同じ行動をしているものが ある程度の多数に達したという例えです。雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。このお守りの言霊をひとりさん仲間で楽しく唱えていきましょう。あなたの放ったお守りの言霊はあなた自身を幸せにするだけにとどまりません。あなたの家族、友人、周りの人、ひいては国レベル、地球レベルで数えきれないほどたくさんの人たちを幸せにすることもできるとひとりさんは思っています。そうしたら起こるはずの地震が起きなくなったり、かっこもしくは軽い震度で済ませられたり、凶悪事件が減ってきたり、世界のどこかで起きている飢えや紛争を終わらせることができるかもしれません。私たちの仲間が住んでいる地球というかけがえのない星、この地球という星を楽しく浄化して愛と光でいっぱいにしてほしい。それこそが今神様が望んでいらっしゃることなのです。このお守りの言霊には神の壮大な望みが託されています。あなたとあなたの周りの人、ひいては地球全体を浄化してくれることを神は願っているのです。